桜川マキシムはい、どうも、ジャスです。
どうも、アルです。レンタルのお話をしようと思うんですけども。
はい、レンタルの話をしましょう。
最近ね、はい、ネットレンタルをよく利用するんですよ。
おー、ネットレンタル、はい。
スタヤディスカスではなくてゲオなんですけど。
はい、ゲオなんていう名前なんですか？
ゲオはね、ゲオのネットレンタルで普通に行ってたはずですよ。わかりやすく。
はいはい。
まあまあ、近所にゲオの、はい、店舗もあって、そこの会員証も作ったんで。
ほうほうほう。
うん、まあそこの会員の情報そのまま使えるんで、そこで行ってるところはあるんですけど。うんうんうん、結構そちらとかってレンタルビデオ屋とかってある方ですか？
そうです。こっちはゲオが最近できたんで、ツタヤの方が完全にもう制圧完了してるんですよね。
ツタヤの方があったんだけれども、ゲオの方が客がよく入ってる。
ですね、ツタヤだらけのとこにゲオが1個できて、そこが結構安いという感じですかね。
ああ、そうですね。ゲオはね。
はい。
100円セール、80円セールやりますからね。
結構ね、端折っていい感じの値段で安く攻めできてますんでね。
ああ、なんぼ借りても1000円いかないですからね、あんなもんね。
いやー、儲かってんのかで、いらん心配しますよね。
ね、だって、1枚あんな DVD とかでも結構な値段するでしょ？
そうですね。まあ、ただ、ね、昔話じゃないですけど、VHS とかあの辺を比べると単価がごっつい落ちてるんで。
だってあの頃1万6000円とかしてましたもんね。
そうですよ。今の若い衆もね、もうベータとか VHS とかね、新品テープ買って万冊足らへんとかわかんないですよね、もう。
そうそうそう。だって、僕らって言うても広いですけど、
はい、
VHS 世代、
はいはい、
アニメのビデオを1シリーズ揃えようと思ったら、うん、1万6000円かける13本とかやったりしたでしょ。
そうです。だから今 DVD のボックス高いですけど、比べるもんと比べたらかなりのもんですよ。安い安い。
そうそうそうそう。だってほんま20万仕事やったりしましたよね。
ひどい。まあ LD とかね、いろいろとオーパーツいっぱいあるんで値段ピンキリなんでしょうけど。
もう LD で言うと、まあ、うん、一つ、どうでしょう、マイルストーン的なものがあったなって思うのは、はいはい、うるせえ奴らの全話 LD ボックス。
ありましたね。
あれ36万とかしてませんでした？
まあでも、いい意味でも悪い意味でもお宝ですけど、買う人は買ってたですしね。
そうそう、当時西村智美が買いましたってテレビでよく言っていた。
ポロリン。
はい。LD ボックス。
さすがやな
ぁ。ねえ、もうあれの時代から比べたら、だって今うるせえ奴らの DVD を全部ゲオで借りても、
うんうんうん、
せいぜい3000円ぐらいちゃいますか。
まあ最近はね、Hulu とか他もそうですけど、うん、光ネットとかでもね、セットとかパックで買ったらもっとさらに偉い値段まで安なりますが。
そう、だってうるせえ奴ら、どこのね、サービスで提供されてるかわかりませんけど、うん、どっかに例えばあるとするじゃないですか。
はい。
なら、月額どうせ1000円とか2000円とかでしょ？
ですです。キュッパチ多いですからね。
うん、まあまあ、その1ヶ月間の間に見れるかどうかともかくとして。
はいはい。
まあその値段でね、その30何万円の分よりもよっぽどいい画質のものが見れるわけですからね、
うん、そうですよね。だってさっきのね、まあディスカスの名前で呼んじゃうとなんか違う店になりますけど、
はいはい、
やっぱり払った分もっと取ろうと思って結構見るっていうのはね、いい感じの回転の上がり方じゃないですか、
うん、そうそうそうそうそう。
もともと返却期間があるっていうのもいいプレッシャーですからね。あ、いついつまで見なあかんっていうのはね、うん、
だからVHS 僕なんかよく昔はダビングしてましたけど、
あーデッキ2台でねガシャガシャやってましたね。
そうそうそうそう。僕なんか同じ型番のビデオデッキを2台並べてね。
はいはい。
間にスタビライザーという名のコピーガード除去機をつなぎ。
ああ、もうみんなの思い出の通り道じゃないですか。
そうそうそう。ディズニーのコピーガードは強いなって言いながらやってたわけですよ。
ねえ、撮ったら赤いとかね、色おかしいとか、ね。
そうそうそう。色がどんどん変わっていくんですよね。
はい。どっかのジブリの DVD みたいですよね。
そうそうそうそうそう。まあまあ、もちろんもう今は時効なわけですけど。
はい、時効でございます。すいません。
で、そんなんですらね、だってラビングはしたけど見てないとかで積んでるとかありましたからね。
やっぱ手元に置きたいって欲求が強かったですよね。
そうそうそうそうそう。結構ね。だから今なんかは、うん、そうそう、返却期間がね、
はい。
変に長いと見ないですもんね。
そう、だからね、なかなか友人にも頭下げなあかんんですけどね、いつでもいいよって思うと、うん、なかなか見ないっていうのが申し訳ないですよね。
そうそうそうそうそう。僕もだから、今ちょっとちょうどゲオのネットレンタルで借りてるやつあって、
うんうん、
で、今収録してるのが8月10日じゃないですか、はい。で、7月の終わりぐらいに家届いたんですけど、そっから2週間以上レンタル期間あるわって思ってたら、まあギリギリまでほったらかしますもんね。
大体ね、で、しかも本とか結構飛ばし読むんですけど、やっぱ映画とか倍速にしない限り縮めようがないじゃないですか。
そうそうそう。まあ、1.2 倍速ぐらいまでは普通にいけますけど。うん。1.3 倍速辛いやつとかありますからね。
私もね、前はあれなんですよ。京都で学生やってた頃には、結構ビデオワンっていうのが猛威を振るっててですね、
はい、
店の系列で、
はいはいはい、
うん。そこが1本150円ぐらいでビデオ貸してくれたんですよ。
ああ、結構安めですね。
当時は安かったんですけど。
うん。
で、映画が好きな先輩がおったんで、その、独家にやってられて自分もバンバン借り取ったんですけど、うん、
はいはい。
最後はもうなんか、本数こなすことがステータスになってきて、だんだん見ることがおだなりになってきてですね。最後はその、有名やからっていうことで借りてくるんですけど、見る気がないもんなんで、睡魔負けて全部途中で記憶がなくなるっていう。うん、
あるある、ありますあります。
で、またね、最後モノクロとかの戦争もんとか借りてくるんで、もう、なんか、クライマックスの来る前に全然覚えてないっていうところで、朝返すみたいな、時間の無駄でしたね。うん
ありますね、それはね。
はい。
いやいや、まあまあ、そういうね、
うん、
状況で言うと、まあ、まあ、変わりましたよね。
でも、今、何でしたっけ、ブルーレイのレンタルとかもやってますけど、実際見てます？その上の方ですよね、まあ、要は DVD の。
僕、ブルーレイとしては家で見るっていうのがないので、やっぱ DVD ばっかりですね。
例えばよく言う、プレステ3とかで見るとかいうパターンは最近聞きますけども。
ありますね。
ご家庭では、実際は、プレイヤーなどは思うですか？
プレイヤー自体はないんですよ。
じゃあ今のところまだブルーレイを見ようっていう体制に入ってないってことですよね。
入ってないですね。
私もまあ同じなんですけどね。
確かにそのでかい画面で見たらブルーレイいるなって思うんですけど。
あはいはい。
まあうちにあるねあのテレビ画面が26インチなので、
うんうん、
まあフルハイビジョンではあるんですけど。
そうですね。
まあいらんなという。
はあ、はあはは
あ。まあ、あと、うちのね、まあ、リビングにあるのがその26インチなんですけどね。
うんうん、
そこで見るものっていうのはアメリカドラマが中心なので。
ああ、はいはい。
うん、アメリカドラマブルーレイにする必要性ってあんまりないじゃないですか。
まあ、そうですね。テンポよく見ていくのと、やっぱ量が結構あるんで、サクサク見るときに画質そこまでこだわるかって言ったら、
うん。
隙間ですかね、やっぱ全体数で言うと。
そんなにね、なんか密度の濃い画面じゃないですから。
う
ん、
はいはい。
だからあんまり必要性を感じていないっていうとこですね。
でもそのアメリカの連続ドラマの話はしたんでちょうどチャンネル切り替えますけど、うん
はい、
最近結構家でね、
はいはい、
その光化が進んでたりとかストリームで見るとか、うん、さっきのまあフールとかもそうですけど、
うん、
結構月額ポンと払って家で見るからもう仮にも行かなくてもいいし、うん、その容量も結構なもんがね上限が上までいってるんで、うん、カクカクするわけでもなく画質的なもんもテンポよく見れて、はいはい、かつその見放題、
うん、
でこうなってくるとレンタルビデオも小さいとこはまあどんどん潰れて統合されたりさっきのゲオとかに負けていくのはわかるんですけど、
うん、うちの近所もゲオに負けましたからね。
負けましたか。
てかゲオになったんですけどね。
ゲオになったんですね。
はい
はいはいはい。で最近はあれじゃないですか、うん、その私は結構レンタルコミックの方が主流なんですけども、
うん、
スマホで見れるとか Kindle で見れるって話も含めるとやっぱ本も買うのか借りるのかってところでだんだん変わってきてますが、
うん、だから僕もねちょうど今ね Kindle で使い出したんですよ、
う
ん、
どうです実際
ワールドウォー Z とかね
新作のあれですねはいはい
そうですそうですあれの原作の
ほうほう
Kindle版が上下巻あったんで、
はいはい、
上下巻買ったり。
なるほどなるほど。
うん。だから僕今 Kindle に入ってる本はワールドウォー Z の上下と、
うん、
ロバート A ハインラインの宇宙の戦士と、
ほうほうほう。
旧約聖書新約聖書なんですよ。
また随分偏ってるという噂が。
まあ聖書ちょっとまた読み直そうって思って入れたはいいけども、ほうほうほうまあまあただやったんでね。
ああ、まあ、最近結構無料とかね、うん、キャンペーン安いっていうのもかなり攻めてますよね。
そうなんですよ。まあ読む習慣つけさせようみたいなところで。
ああ、まあインフラですもんね、まずはね。
うん。まあ著作権がもう切れてるというか、作者の権利とか、なくなっちゃってるやつとかが、はいはいはい、タダで落ちてくるんですけど。
クラシックとか大空文庫的な感じですよね。
そうです。 です、そうです、うん。まあまあ、旧約聖書、新約聖書は青空文庫版やったんですけどね。
ああ、なるほどね。
うん。で、あと、宇宙の戦士は、あ、読んでなかったなっていうので、買うてみたりとかして。
はいはいはい。
うん、読んでるんですけどね。便利ですね。
ああ、実際どうです？紙派とか、その電子派のやっぱ、感覚とか、その、はい、触覚というか、触感こうなんか、触ってめくってるとか、うん、やっぱその、どこでもすぐ見れるとかいう部分で、うん、やっぱりまだその、100ゼロには全然ならない部分で、かなり今、しのぎ合いしてるじゃないですか。
あ、いやね、全然負けてないですよ。
まあ、ここ数年で劇的に感度が良くなりましたから、めくってる感じのそのアニメーションもそうですけど。
いや、僕ね、あれ別にいらないんですよ。あ、
いらないですか？
めくってる感って。
ほうほう。
むしろ僕本を読むときに、
はい。
つまんで、
うん。
手を左から右にやらんでも、
うん。
ワンタッチでピュッて変わるんで。
ああ、タッチスライドの方ですね。はいはい。
まあそこは設定のもんじゃないですか。
はいはい。
あの、スワイプにするのか、タッチすれば次のページに行くのかっていうのは設定のもんなんで、うんうん、
はい。
僕はワンクリックで言ったら、ピュッて変わるんで、
うんうんうん。
僕、この方が楽です。
最近のスマホのモーションセンサーみたいなの近いですよね。手振ったら上に下に行くような感じの部分とか。
うん、まあそうですね。まあだからその辺はインターフェースの問題とか、もう確実にもユーザーの設定の問題なので、
はあ、はあはあ、
うん、そこは逆に楽ですね。
実際私もね、まあ、ネットで最近ウェブコミックとかも無料でそういうの見せるタイプで連動してるのが多いんですけども。
はいはい。
すごい快適になってきててですね。で、そのさっき言った著作が切れたり、
うん、
出版社としがらみの問題で、
うん、
無料公開して、そのバナー広告で、J コミとかが結構流行ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんなんとか結構レアな漫画やってたりするんで、ツイッターなんか見てて、うん、ああ、これもう来たんだと思って見てたりしますしね。
うんうんうんうん、
ただ、Kindle なんかもあれですけど、その機種が多くて対応する対応しないとか、
うん、
あの辺あんま分かってないんですね、こっちはね。
いやもう、Kindle 一強でしょ。
もう一強ですか、やっぱ今現在。
うん、もうそこ以外は選択肢に入れんで、今の段階ではいいと思いますけどね。
はぁ、
うん。
ちなみに、あれですよ、はい、ついでもう一個聞きたかったのが、
はい。
結構本を読んでるジャス君ですけど、
うん、
自炊ってしたいと思います？保存とか、データ化で劣化させないとか、全部データベースで持っておきたいとか。
これで言うと僕は自炊ちょっとはしてる人なんですよ。
あ、してるんですね。
はい。まあ、してる言うても、単行本化されてなかった雑誌のやつを、ちょこちょこ持ってたやつを、
はいはい。
データ化して置いとかんと邪魔やなとか。
ああ、スクラップにしたやつをレアモンは入れて保存してるわけですな。
うん、そうです、そうです。だって昔みたいにね、月刊誌のコミックドルフィンとかをですね。
また懐かしい。
5年分とか置いてたら引っ越しの時邪魔じゃないですか。
ああ、もうでもそれ以上溜まるともう保存もできないですね。
そうでしょう。で、まあまあ置いとくのもまあ邪魔やし恥ずかしいっていうのもありまして。はいはいはい、まあまあ、ご存知ない方にご説明するとコミックドルフィンっていうのはエロ漫画雑誌なので。
別に Google 先生聞いていただければいいじゃないですか。
つかさ書房を出してましたね。
ああ。
ええ。
でも年齢層だいぶバレますね。
ドクダモロを読むために買う雑誌として有名な。
そっちで有名でしたっけ？
コミケカタログでおなじみのドクダモロー先生の本がコンスタントに読めるのはコミックドルフィンだけでおなじみのコミックドルフィンですけど。
はい。
はい。まあ、とかを、まあ、5年分ぐらい持っとったりしたわけですよ、うんうん。で、この作家好きなんやけど、この作家なかなか単行本出ないよね、みたいな人っているじゃないですか。
いっぱいいますね。
あの手の漫画買って。
はい。
で、そこの部分だけもね、コミックドルフィン中戸寺のね、
うんうん、
ホッチキスの本なので、ヤンマガみたいな雑誌の形式ですから。
はいはい。
針を外してですね。
ホッチキスのぶったやつね。
そうですそうです。で、僕はそこで真ん中で切ると、
うん、
僕不器用なので、
ほうほう。
うにゃって言って必要なページ死んだりですね。
ああ、はいはい。
する可能性があるので、僕は反対側のページも残すんですよ。
ほうほう。
で、15枚ぐらいの紙を2つ折りにして、
うん、うん。
で、それを何個か持ってたりしたのを、ある時スキャナーを買ってですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、スキャンして、データにして、持っておくと。
なるほど。
いうのは実際してましたから。
はぁ、でも、どうでしょう、うん、やりやすかったら、あれ流行ってみんなやっぱこぞってやるんですかね、マイメモリーの保存というのを。
確かに、一部の人はやると思いますよ。
うん、うん。
でも正直思うはね、もうだから、もともと、だからもう今、入稿からデータやったりとか。
はいはい。あ、そうですね。
うん。もっと言うと小説って、
うん、
テキストデータじゃないですか。
そうですね。
それを出版社が一回紙に落とし込んで、
うん、
で、しかも裁断して、
うん、
並べて、
はい、
のり付けして、
はい、
店舗で売って、
うんうん、
それを買って、
うん、
で、のり付けしたやつを剥がして、で、もう一回裁断して、
はい、
で、スキャンして、それを電子化するっていうことに対する無駄さ加減ね。
ね、明らかになんか工程が増えてるだけですよね。
もうこれ確実に無駄でしかないじゃないですか。
うん、誰が見ても無駄でしょうね。うん、
それだったらテキストデータをくれって思うじゃないですか。
まあ、あとはね、会社のしがらみとか著作とかその辺のあれだと思いますけど、
うん、そうなんですよね。だからその紙の質感がやっぱり本の形で持っておかないとねっていう人は、
うんうん、
それは中身じゃなくて紙の束が好きな人なだけであって、もともともうみんなのコンピューターでですね、
うん、
例えば漫画であってもスクリーン等の部分つけたりとか、
はいはい、
して全部電子化して、もうそれを紙に落とし込まんと編集部にそのね、絵のデータとして送ってるやつを、編集部で写色とか入れのまま全部コンピューターでやって、
うん、
で、印刷するところにもデータで送ってるんやったら印刷せんとデータでくれやっていう話にしたらええやんって思うんですよ。
まあ多分、この状態になってくると、ここ数年でまたその辺大きく変わる気配ありありですけどね。
そうですね。もうだから、もうぼちぼちなりつつあるんちゃいます？
だからね、さっき私がちらっと言ったその大好きなコミックもね、買うのもまあ結構その幅広く読もうと思うと予算があれやし、やっぱ置くとこの限界でね、私の友人も本好きな人いっぱいおるんですけど、
はい、
物を置き借りたりとかね、外置くとことかにやってもやっぱ管理の限界があるのと、そこに入れてるものをまた整理するの限度があるじゃないですか。
そうなんですよ。あの、並べるレギュレーション急に自分の中で変わったりするじゃないですか。
そうそう。だからその関数とか何年からとか、うん、ここのシリーズとかその遺跡ごとごとこの雑誌からとかだけでも何ぼでも変わるじゃないですか。
そうそうそう。急にあの、いや、出版社ごと並べは違うなって思ったりするときあるでしょ。
でね、それするとまた実家とかマンションとかでまた全然条件変わってくるじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
で、そうすると、やっぱ私はその幅広く貪欲に借りて読んで返して、本当好きな人はそこでまた買ったりとか、
うん、
もうこの作家さんだけは買ったりとかいう分でだいぶその住み分けをしてるんですけど、データ化になるとまた変わってくるなって感じなんですよね。うん、
だから僕もね、その Kindle で買ってみたりしてるのは、うん、あの、まあ最近になってちょっとやり出してるんで、まださっき言ったような冊数しかないんですけど、
うん、
どうせ一遍しか読まへんなって思うものはデータでいいやって思うんですよ。
それなんですね。お手軽の究極そこですもんね。
うん、あの小説2回読む本って、
うん、
これまでの人生で100冊あります？
いや、100冊あるんだって逆にすごい読んでる人じゃないですかね。
うん、ほぼ全ての本って1回しか読まへんじゃないですか。
ですね。まあ年数置いてもう1回読んで2回か3回がマックスちゃいますか、
う
ん、
そうでしょう。
はい、
僕だって繰り返し繰り返し読んでる本ってほんま竜慶一郎の本だけですもん。
出ましたね。
ただね、今の僕の話の流れからいくと、
うんうん、
繰り返し読む本だけそのリアルな紙の本で買うたらええやんって話の流れっぽく聞こえるでしょ。
あーはい。
ただね、僕ね、リアルな紙の本の、
うん、
吉原御免状と影武者徳川家康は、
うんうん、
読み返しすぎて本崩壊したので、
ああ、そっちの崩壊の方向に行きましたか？
読みすぎるとやっぱりデータの方が楽なんですよ、
ね。まあ劣化しないですからね、破損しない限りは。
そうなんですよ。そうなんですよね。
あ、まあ、あと、うん、さっきのそのコミックレンタルもビデオレンタルもそうなんですけど、
うん、
データベース化するとですね、借りるときなんかにも楽なんですよね。
うんうんうんうんうん、
あの、店の中歩くんですけど、背拍子覚えてるとか、うん、作者名覚えてるの探せないんですよね。
ああ、はい、はいはいはい。
新作、準新作、旧作とかで棚結構ガラッと変わって、さっきレギュレーションもそうです。店もレギュレーション変えるじゃないですか。
あ、そうそうそう。だから、知らん本屋とかで本探せないですもんね。
そうなんですよ。行きつけの店じゃないとこに系列行ったりとか。
うん。
店員の眼力で入れてた入れてなかったりすると突然飛んでたりとか。
そうそう。僕だから昨日ね、はい、ちょうどね、ある漫画を探してて。
ほうほう。
ことぶきつかさの。
ガンダムですね。
ガンダムの、開始伝のメモリーよりっていう。はい、あれの2巻を探してたんですけど。
ほうほう。
どこやねんっていう。
ほんまですよね。
うん。まあ、意外と平積みされとったんですけどね。
そっちの本屋は結構あれですか、パソじゃないですけど、端末で探せますみたいな置いてたりするんですか？
あ、いや、まあ、置いてある本屋も多いんですけど。
ほうほう。
僕その時はたまたまちょっと時間空いた時にフラッと入った本屋やったので、
行きつけじゃないんですね。
行きつけじゃないところ行ったらどのレギュレーションで並んでるか かすらわかんないですよ。
ほんまですね。まあ、暇な時はね、結構その、うん、うろっと一周すると、新刊とか流行りもんとか雑誌とか好きで見ると、うん、あ、こんなトレンドで本出てんねんやっていうのは結構楽しいんですけど、忙しい時は、どこやねんってほんまに思うのと、端末探した上に、ありませんって言ったらもう意味ないがなって話になって。
そう、そう。いや、ほんでだから、ああいうので大体、集英社、小学館、講談社、
出版社別ね。はい。
秋田書店ってあって、僕探してたのは角川なわけですよ。
全然メジャーじゃないですか。
全然メジャーなんですけど、角川ってどの順番で出てくるか割となんかようわからんでしょ。その、何大出版社っていうわけじゃないでしょ。漫画で言うと。
ありすぎる。角川内部ブランドがありすぎますね。
そうそうそう。角川よりも少女漫画の方が先来てんのかとか。
はいはい。
そういうのがあって、角川自体がどこにあんねん。あ、角川あったわ。あ、ここは少年エースコーナーか。ガンダムエースコーナーは別回とかね。
生地知ってるせいで迷うこともありますからね。
そうそう。ガンダムだけまとめられてたりとか。
うん。
うん、して、結構おろおろするんで、だからね、そういう意味でもリアル本屋行っておろおろしたりしますからね。
そうね。気分と時間にもよりますけど、ただ、こっちがね、その地方出身者的に悲しいのはですよ。
うん。
そのアマゾンばっかりで地元の本屋をひいきにしたれやっていう話があって、行って、探して、端末されてなかったら、はいはい、それアマゾンなるよって話じゃないですか。
そうなんですよね。
しかもその探してる本屋が結構地元ではでかいって言われてる最後の取り出だったりすると、
うん。
うん、ああ、力及ばんかったなとか思うんですけども、頼るとこがないんです。
ここですらっていうね。
そうなんですよ、ね。
そう、そういう意味ではだから、まあまあ、レンタルもだからそういう意味で一緒ですよね。
はいはい。
いや、だから、アセビとかでね、
うん、
今回、その、ゲオでネットレンタルしたのも、
はい、
その、アルゴ探検隊とかないわけですよ。
なんか、古そうですね。
1963年の映画なので。
古すぎる。
いや、でも有名どころなんですよ。
ああ、私名前だけストーリー全然わかんない、それ聞いても。
だってそこに出てくる骸骨剣士がリボルテックで、特撮リボルテックで販売されるぐらいには。
あの骸骨剣士、それですか？ひょっとして。
そうです、そうです。
ああ。かっこいいなと思ってみたけど、全然原点を知らなかったですね。
そう
な
の。そこが原点やったりするぐらいなんで、まあまあ言ったらメジャーどころじゃないですか。
あらら、失礼しました。
一応その映画史には名を刻むというか。
はいはい。
そんなものもなかったりとか、まあもっと言うと黒沢映画みたいなって言っても黒沢映画全部は揃ってなかったりするっていうのがあるでしょ。うん、ドデスカ電話ないんかいとか。
はいはい。
あれ、ところジョージのやつどことかなるわけじゃないですか。
ところジョージのやつなんだっけ？
まあ、だだよですけどね。
はいはい。
とかなったりするぐらいなんで。うん、それはね、アマゾンとか、
うん、
ディスカスとか、ゲオとか、
まあ、
フールとか。
行くべきして行っちゃいますわな。
バンダイチャンネルとかもあるわけですからね。
ああ、結構いいですね、あの辺も。
まあそういう流れで行くと、アクトビラはどこへ行ったんだとは思いますけど。
それは忘れといたらいいんじゃないでしょうか。
うわ、このアクトビラの CM 出てる黄色い謎服着た姉ちゃん誰やろって思ってたら、今となっては篠田麻里子だったみたいなのアクトビラですけど。
時代を超えてその頃からっていう。
そら、でもそうなるわなとは思いますね。
でも、これ育成が育成になるとですよ、さっきのその弱小が駆逐されていって、うん、大型店とかその地域の総合なんかミックス店舗だからその、喫茶とかバーがついてたり、雑貨屋がついてるけど、下はレンタルと本屋があってみたいな、どでかい本屋になるんですけど、
はいはい、
それでも勝てないと通販に行っちゃったり、その家で見る方の光化のストリームタイプの方に行っちゃったりと。
そうですね。
で、店もだんだんそうすると、あれじゃん、過激な競争で値段とか、うん、シナモンとかゲームとか、最近はカード、うん、販売とかそのバトルのフィールドを勝ち出したりとか、
遊戯王とかのね。
そうそう、お子様の集いの場所でもその巻き込んでしまうみたいな。
そうそうそう。で、なんか遊戯王はあんねんけど、そういうところに行くとギャザリングをやってる人は少ないのねって思うっていうあれですね。
年齢差が。
いや、マジックザギャザリングやってる人らのこの見た目よっていう話が、どうしても横で見てると思ってしまうあれですね。
年季とオーラが違いますからね。
うん、とか言ってるとまたボードゲームの人たちとかから叩かれそうですけど。
いやいや、悪意はないですよ、全然。
いや、悪意ありますよ。
あれあるんですか。いいじゃないですか、本気だったら。
いやいや、僕は前のそのね、ボードゲームとかの時のも言ってましたけど、
うん、
自分がよく知らないものを一生懸命やっていて、
うん、
で、それでテンション上がっている集団は基本的に気持ち悪いからねっていう話をしてたんで。うん、
まあでもそこで聞けば一般論ですけどね、それは。何に関しても。
何に対してもそうですからね。
うん
うん。めっちゃ男前ですごいおしゃれで爽やかなやつでもペタンクとかですごいテンション上がってたら、うわ、ちょっとこの人気持ち悪いってなるじゃないですか。
まあ、このギャップはいい意味で働いてないですよね。
まあ、そもそもペタンクがメジャーじゃなさすぎて今の僕の話が通じてない可能性すらありますけど。
ペタンク。 まあ、あえてその辺の話はバサリ切っといてですね。
はいはい。
何でしたっけ？ああ、そうか。あの、巻き込んでいろんなもん入れてるとこでしたっけ？
ネットのね。
はいはい。
あの、レンタルとかの話ですけど。
でも、あれですよ。話がスポン飛んでってですね。アメリカの方なんかは国土が広いんで、はいはい、もう店に行って借りるっていうのがめんどくさなってきて、うん、光化が進んでくると、家から出ないんで、店に行かないって話で、もうレンタル店とか映画とかもバキバキ潰れてるじゃないですか？
そうですね。だから、もともとは、レンタルビデオ自体は、ブロックバスターですか？
はいはい。
アメリカの。
うんうん。
あれが割と都市部で展開して流行ったっていうところからスタートですけど、うん、やっぱりそういうところが、ね、ケーブルテレビのオンデマンドのサービスと競合しだして、
はいはい、
で、結局そっちに移行してっていう流れがもともとアメリカなんかありますからね。
はい。で、ね、ちょっと前話があった、その、店員の無人化とか機械化の話になってくる部分で効率化されていくとね、うん、どんどん無駄が省かれていって、そのなんか、メディアがいっぱい集まってるけど、その人間味はなくなってくるし、その店に行く楽しみっていうのがいろんな意味で削れていってその効率化重視になってくると、本当その端末でネットでっていう部分の方が全然圧倒的に便利じゃないかって話になってしまうんじゃないかと。
そうなんですよ。ジャケ買いみたいなのがなくなるっていうのが一番大きいかなと思いますね。
そう。だからジャス君さっき言ったその、ことぶきつかさんの本もそうですけど、
はいはい。
なんかもうおっさんとかってあれじゃないですか、もう勘とかようわからんもんとかで、この本いけるとか、この絵めちゃめちゃいいとか言って買うのって、年々減ってると思うし、今の子とか、そんな博打するのアホちゃうかって言われるぐらいじゃないですか？
そうそうそうそう。
そのアマゾンレビューを見るとか、なんたら口コミを見るとか。
うん。
あ、もう感性で買っても金の無駄かって言われると、ああ、うん。まあ、昔はそういうの結構流行ったんやけどね、話で。
うん。
俺のアンテナはみたいなよう言ってたじゃないですか。
言ってましたね。なんか、俺が直感で買った本は絶対面白いとかね。
そうそう。で、まだ流行ったら、ああ、みんなが今頃やった気もやめるわ、みたいな。
まあ、ただ、オタ系の人でそういうこと言うてて、俺がなんか直感でレンタル屋行って借りたやつって絶対面白いねって言ってるけど、お前借りてるの割と有名どころばっかりやねんけどな、俺からしたら、みたいなよくありましたけどね。
まあ、にわかの話はその辺できっといいですね。まあまあ、どのジャンルでそれもありますからね。俺がっていうのは。
お前、それ言うてるの今、何ガンバの冒険の話してたよ。めっちゃ有名やんみたいな、そういうね。
しかも岩盤
めっちゃ怖いイタチ出てくる。呪いな、分かってるけどっていう話。
で、まあ、ありますよね。見つけてめっちゃおもろかったんやん。実はもうアニメから決まってて来月からみたいな人が。
ああ、そうそうそうそう。
遅いでしょ、みたいな。
うん。お前よくネットで広告見てた、覚えてただけ違うんかっていう話がね。
ね、サブリミナル的にもう見せられてること知らずに刷り込んでたよね。
そうそうそう。そうなんですよ。
でもどうなんでしょう。なんか寂しいかな。そういう雰囲気で言うと、結構限界値に近いところのサービスが過密化してる雰囲気を感じちゃうんですけどね。
いや、でも、ネットの方が楽ですわ。
私はでもコミックレンタルはね、一時期基地がみたいに借りてましたんでね、なんか楽しかったですけどね、はいはい、そのさっき言った背拍子見たりとか、うん、本の雰囲気で手に取ってみて、あ、これちょっと読んでみたいだったらもうバコバコ入れてカゴの中に。
そうそう。まあ本で、どうせ一回しか読まない本も多いですからね。
そう。で、ちょっとうろ覚えであるんです。確か、ツタヤは、
はい、
その漫画家の団体さんかなんかと確か契約してコミックレンタル始めた時に、
はいはい、
ブックオフとかが燃えとったんで、マージンを何本か返してるって話を聞いた気がするんですよね。で、自分は、あ、還元するんやったらええわ、ちゃんとこれ普通に大手を振って借りてもええわと思って、
うん、
地元のそのちっこいようわからん店とか、満喫とかね、カフェに行くよりは、その、ツタヤで借りようとかは、ちょっと偽善っぽいですけど、思ってた意識が結構あったりとかして。で、1店舗でその結構安いんでまとめて借りるとセットでまた落ちるじゃないですか。
うん。
で、20冊借りて帰りに違う伝えて、また20冊借りて帰るみたいな。で、実家持って帰って本読んどったらおかんとか、お前アホちゃうか、どんだけ借りて帰っとんねや、みたいに言われとって。楽しかったですね、学生の頃。
だからそれが今あれですよ。
うん。
漫画、データで。
そう。
もうね、だからもう漫画なんか、割と勢いで読んだりする上に、
うん。
一回読んで、で、その返しに行くのも重たいじゃないですか。
そうですね。売るのも買うのも返すのも結構あれですけど。
そうなんですよね。だからね、もう期間限定でええから、一、
うん、
冊100円ちょっと高いか。
はいはい。
一冊50円ぐらいで、
うん、
なんかもう一回読むだけしかできません的な。
ワンロックかかってしまうような感じですね。
そうです、そうです。
うん。
うん、それぐらいのことしてくれたら、すっごい強い野郎になとは思いますね。
その辺も多分まだ隙間産業がありそうだし、化ける気配がありそう。かつ、狙ってる人いますよね。
うん、そこが一番市場大きい気するんですよね。
今の若い人とかには多分完全にマッチングするのはそこでしょうね。
でしょう。
うん。
で、好きやったら、
うんうん。
アンロック解除を有料でやったらいいんですよ。
パスとかなんか打ったらいいんですかね、簡単に言うと。
そうです。だから例えば、あ、この漫画すごく気に入ったなと。
うん。
あ、僕この川口海人のメドゥーサって漫画大好きやわって思って。
なぜ川口海人に行くんですか。
いや、それは僕が川口海人のメドゥーサが好きだからなんです
けど。ああ、わかりやすいですね。
僕の中で川口海人作品最高峰はメドゥーサなので。
ああ、なんか有名な他にいっぱいあるような気がしますけど。
まあまあ、じゃあ、川口海人軍歌の響きでいいんですけど。
まだそっちなんですね。
が面白かったと。
はい。
これは僕の人生の中で何回も読むことになるだろうなって思ったら、うんうん、例えば、メドゥーサ全員11巻。
はい。
それぞれ50円で、その1回読むパスを買ってたけども、うん、この落としたデータの、そのもう1回開くっていうのを、もう永久的にできますと。
はい。
もうダウンロードしたデータで、そのサービスが行われ続けている限り、
うんうん、
ずっと読み続けることができますってデータを1冊あたりプラス150円。
はいはいはい。
一冊200円ですと。
まあでもだいぶリーズナブルですね。
そうでしょう。で、それがもっと言って、その完全にダウンロードしてサービスがなくなっても、他のやり方で読めるようになりますやったら、実際の本のデータと同じ値段ですとかやったら、
うんうんうん、
まあ、ええんちゃうとは思いますけどね。
だから多分出版社と、例えばアマゾンみたいなのが提携してて、そのアマゾンがサービスをやめても著作元が OK 出してるんだったら、失効しないっていう形だったら、その知り切れと無理はならないっていうフォロー絶対できるんですけどね。
できるでしょう。で、もっと言うと、だから、これ国がやったらええやんって思うんですよね。
そうなんですね。今、それ揉めてるじゃないですか。その著作を一回委託して、うん、永遠に貸してる、借りてるっていう話で、あれ自分の方になってないじゃないですか。
なってないです、なってないです。
で、今最近何でしたっけ、あれ、ブックオフかアマゾンからでしたっけ、その結局浄土ができる、そのデータ分かったけど、一回手離して、はいはい、パスかなんかかちょっと忘れちゃいましたけど、うん、売れる手離せるよって話が結構あって、うん、あとはまあコピー対策とかそのパス抜き、
はいはいはい、
要するに例えばジャス君と私が同じパスを共有してて、
そうそう、
二人で一冊持っててずっとやってたら、結局それはコピーとか違法ダウンロードとか変わらんような形で増えていっちゃいますよね。
うん、ちょっと一つ思うのは、僕なんかまあ、今はないんですけど、
はいはい。
ちょっと前まで家にネクサス7が2台あったんですよ。
ああ、言ってましたね。
まあ、1台は奥さんが水没させてしまったので今ないんですけど。
沈没、はい。
って言いましたから。
貴重なもの言いましたね。
で、なんでないんですけど、
はい、
その、アマゾンの Kindle って両方にインストールできるじゃないですか。
まあ、iTunes みたいなもんですよ、両方入るっていうことで。
うん。で、奥さんが今、ネットで、アマゾンで何か買い物するときは、僕のアカウントで買い物してるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
クレジットカードまとめたいから。
なるほどね。
そのアマゾンとの決済。まあ、奥さんもクレジットカード持ってますけど、
うん。
アマゾンからの請求一箇所にまとめようぜっていうことで、
ほうほうほうほう。
備えしてるんですけど、
はい。
これ、例えば、ネクサス7 2台で同じ ID って入れれるじゃないですか。
ほうほうほうほう。
そしたら一回ダウンロードしたら両方が同期されるじゃないですか。
しますね。
そしたらもうあと僕と奥さんのしおりどこに挟むっていう、
うん、
一冊の本を回し読みしてる時と同じ感覚なんですよね。
そうです。まあ要するに二人で一緒にサーバー潜ってる感じですよね。
そうなんです。まあまあそれがだから法的にどうなんだっていう話はまあちょっと調べてないからわからないですけど、
でも
そういうやり方って全然できますからね。
多分これあれですよ。家族兄弟家とかでやってる人、うん、ザラにいると思いますけどね。
いると思いますね。別に多分バレないですしね。
でも今これ聞いてて即ブラックっていうほどの常識感はまだ蔓延してないじゃないですか。
そうなんですよ。
ああ、だまだやっぱ、うん、今は聞いてるけどまだまだその準備がなってない感じやっぱ多数ありますね。
うん、というかまあそこはオッケーにしてくれよとは思いますよね。
まあ最近何でしたっけ、話が少し横道の横道ですけど、プレステ4と Xbox One でしたっけ、
はい、うん。
あれもなんかその中古の時に友人で貸し借りできますって、はいはい、片方はやらせんって言った瞬間に大ブーイングだったじゃないですか、うん。
あれ特にアメリカで大ブーイングでしたね。
はい。すごかったですもんね、あれも。
E3 ってね、
そうそうそうそう、
日本一で、なんかもうそこのファンへのアピール合戦みたいになってましたからね。
完全にね、なんか、まあいいですわ。
プレステ4と、
そうそうそうそう、
Xbox One とで。
はい。だから多分、どこでも多分メディアついてくると思うんですよね、ああいうメディア媒体に今後は。
うんうんうんうん。まあまあ、まあ要はあれですよね。
うん。
自分が死ぬまでに読めなくならんやろなっていうところですよね。
まあでも一旦そこを構築してくれないと、サービス元が潰れたらパーよって話になるとあまりにも脆いですからね。
そうなんですよね。
だからさっき一瞬 J コミって使いましたけど、あの辺が強いのは営利目的ではないんですよね、もともと。
うんうんうん。
まあ皆さんもご存知の方も多いと思うんですけど、赤松健っていう漫画家さんがいまして、
はいはいはいはい、
代表作は何ですか、ラブヒナとか、最近何やったっけ、もう一個新しいやつ。ネギマですかね。
ネギマ、ネギマ。
で、あの人がまあ会社を起こして、今、 オンライン上でね。
あと、愛が止まらないとか、ね。
あ、そうそうそう、もう一本前ですね。見てましたか？で、あの人がね、今、大体的に管理やってて、社長さんでいいのかな？確か代表だから。
そうですね。
で、結構著作が切れたり、その権利問題でいろいろ問題になってて、その後本が出てなかったりする部分とか、
うん、
あと、惜しむらくその連載途中で止まってもうた本の続きを書いたりとか、
うんうんうんうん、
あと、チャリティーじゃないですけど、その、パックで売って、その、色紙ついたりとか、うん、プレミアムでなんかその、特典がついてくるとかを、うんまあ、ファンドじゃないですけど、何棒出して何人まで入れてるとか、買ったりとか。
はいはいはい。
で、結構作者の方に、その利益とか、バナーで入った分全部還元するっていう形で、うん、今、だいぶ、ライブラリ増えてきて、結構エロとかもやってますんで、
うん。
面白い試みで、だいぶいい感じになってきてると思うんですけどね。
そうですね。だからね、こういうことはほんまエロ漫画ぐらいが先陣切ってもええぐらいやなと思いますよね。
いやでもガラケースマホでやっぱエロパワーからじゃなくて進まないっていうのが大体分かってるじゃないですか。
そうですかね。やっぱりあれですよ、言うても、
はい。
パソコンとかって、
ああ、そっちですね、はいはい。
リビングとかにあるじゃないですか。
はい。
そういう意味ではやっぱりスマホ、タブレット、
うんうん、
を、便所に持ち込んでっていうですね、このエネルギー。
うんうんうん、
これを突破口にして事態を大きく進めるっていうのは稼働ちゃうかなって気するんですけどね。
今聞いてて女性が半分置いてけぼりくらってますけど。
いや、ごく一部の女性もわかるわかるとは言ってるかもわかんないですけど。
まあ、腐ってる腐ってない置いときますけど、まあ多分、わかる方もいっぱいいますね。
そうそうそうそう、ね。
はいはいはい。
お母さんからベッドの下とか引き出しの奥の隙間とかから本を探し出される恐れもないわけですよ。
いや、わかりません。おかんもね、時代とともに進化しても意外とフォルダーが整理されてもしませんよ。
いや、そこはパスをかけておけばですね。
あ、なるほど。厳重にね。
実は家族で安心して使っているタブレットのルートをお母さんが取っていて監視ソフトが入っているとかいうことはなかなかないと思うんですよ。
いやでもね、前なんかで聞いたんですけど、親戚の姪だか甥だかが来てて、わからんかったけど、はい、このパソコンの中やか探していいよって言われたら、画像検索したらエッチのいっぱい出てくるみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
そこに見つからないけども、潜られたら全部出るみたいな。
そうそうそうそう、はい。ありますけどね。いや、だからそういうのでね。まあ、要は電子化は止まらんやろって話だとは思うんですけどね。
そうですね。でもまあ多分、さっきの話の0100にはならんと思うんで、割合としては残ると思うんですけど、うん、多分、比率はどんどん変わっていくでしょうね、間違いなく。
そうですね。だから、希望する電子書籍の、ハード化、
うん、はいはい。
紙の本化する、
うん、
みたいなサービスを、
うん、
なんか、用意してあって、
うんうん、
で、よっぽど気に入っても、これは一生手元に持っておきたいってなったら、
うん、
あるフォーマットの分は対応して、うちでハードカバーにしますよとか、
はいはい。
そんなんをプラス1500円とかでやってくれさえすれば、
そうですね。
本についてはもうそれでええんちゃうのっていう気がするんですけどね。
ただ漫画はね、あれなんですよ。最後に一つ漫画家さんが直に言っとられたんですけど、
うん。
そのまだスマホもタブレットも結構画面のインチ数とか液晶の能力とかで、その広さとかその表示の面積がちゃうじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
それでその見開きに対応してないとか、出した時にどうやっても全画面入らんので、パッと見て絵はすごいんやけど、スクロールして下をちょっと見なあかんとか。
ああ、はいはいはい。
あれをすごい悔しがっておられる方がおって、ああ、わかると思ったんですよね。その、リズミカル見てもらって一番いいとこ目線行くにしてるのに、その表示がいまいち追いつかん部分で、そのプラスワンが、その、テンポを削いでんですよね。
あとね、だからね、どうしてもね、見開きを使っての表現というのができないんですよね。
あれやっぱ雑誌ならではなんですよね、あれよ、今のところね。
右ページ、左ページっていうのが、
そうそうそう。
独立しているようで独立していないっていう、その本の様式っていうのを念頭に置いて書いてるっていうのがあるので。
そうそう、だから一枚絵なのか、雑誌用にそのフォーマットで書いてるのかっていうだけで、全然表示変わっちゃいますんでね。
そうなんです。だからタブレットとかで読んでて、例えば見開きページが出てきたら、
うんうん、
自動的にその右ページ、左ページをつなげて一枚絵として表示しますとかもできるやつあるんですけど、
そうそうそう。
それをやるとね、急にね、向きが変わって、
小さくなるんですよね。
そう。向きが変わって2ページじゃなくて1ページのでっかいコマになるだけなんですよね。
そうなんですよ。
まあそこら辺は、まあ言ったらあれ裏技みたいなもんですからね。まあ、
今んとこ苦肉の策ですけどね。
だからまあまあそこ前提にもの言われてもっていうのと、あと、まあそんなに絵の見え方が気になる漫画もそうそうないけどなとは思いますけど、結局、紙に書いてた頃と、
うんうん、
パソコン使って漫画書いてる頃とで、
うん、
いややっぱ紙でないと出えへん味がとか言うてて結局みんなパソコンになってるじゃないですか。
まあ、絵描きさん側は最近はそのアナログ塗りからのデジタル塗りになった時の関係で絵のタイプががっつり変わった人とかが、 その紙がいいとか、ね、デジタルがいいっていう部分の話も含めて結構ごちゃごちゃしてますけどね。
うん。だからあれも結局でもなんか収束していってる感あるじゃないですか。
結構みんな乗り換えつつありますし、できない方はまあ淘汰されちゃうのか、どうなるのかっていうところの、あれですかね。
うん。だからそういう意味でもそのディスプレイの見え方がって言ってても結局収束しそうな。特に今ね、スマホなんかでも画面の大型化が進んでるので。
進んでますね。
うん、だからうまいことその辺になっていくんやろなっていう気はしますけどね。
で、まあ、あれですよ、やっぱり漫画家さんのさ、魂の叫びは、その命込めて書いてるのに、ペラペラめくられてそんな見てもらってないとかいう部分と、うん、デジタルサイズでやっぱ小さい時にはその細部まで見てもらえてないっていうのは、まあ結構リアル聞きますよね。
見てないですよ、元から。
いやいや、でもあれですよ。例えば、誰だ、誰だ、三浦健太郎的な。
いや、三浦健太郎は、見てもらえるだけのもう書いてると思いますけど。
あ、そうか。見てもらえるもう書いてるのが前提か。
うん、そう、見てもらえるもんで、割とその面白いなって思ってる、読んでる漫画の中でも一部ですよ。
はははは。は
だってね、福本信之の絵なんて漫画の細部なんか見ないじゃないですか。
まあ、あれは心情とかね、その辺の部分の描き方って、うん、絵のクオリティがっていう部分には触れなくていいですからね。
むしろしばらく読んでて、え、三好って誰ぐらいで呼び返すとかの方が多いぐらいなんで。
あー。まあね、まあ、三浦さんはね、まあ、性分ですか、省けないとわかるんですけど、あなたはもうちょっと楽に書いてもいいよと思うんですけど。
そうですね。もうちょっと楽に書いてもいいから、もうちょっと早く書いてねって思うっていう。
間違いなく人生を全うするまで完結するかどうかを問われてる一人ですからね。
そうですね。
はい。
いつ妖精島に着くのっていう、あれですからね。いや、
作者の方がショックに取り込まれて終わってしまいそうな。
そうそうそうそう。
あ、まあ、応援したいですね。
ね。ね。まあ、結局だからデジタル化ですよって話ですね。
うん、見守りつつね、いいタイミングでみんなで移っていって、うん、その流れを作るしかないですね、お客さんもろとも。
そうですね。だからみんなデジタル化の方に話振っていった方が、
うんうん、
うん、そのバックアップ体制とかも整っていくんちゃうかなと思うので。
そうですね。まあさっきのね、スマホとかタブレットの方のエロコミなんかも、まあ意味でそれ推進力一つですからね、
うん。そうそうそう。で、画集みたいなもんをもうどうしても買いたいみたいな勢力っていうのは一定数絶対続いておるので、
うんうん。
うん、だそういうのはそういうのでまた特殊なものとして届くと思いますよ。
まあ、あとオチじゃないですけど、そのオンラインで繋がっているっていう強みなのは、まあ、ニコニコ動画なんかもいい例ですけど、その視聴動画の下にリンクで Amazon ショップが貼ってあって、
うん、
気に入ったとか見た時にこの動画で惚れたと思ったら原点そこからすぐ買いに行きなさいっていうのはすごい自然ですけどね。そうそう、
あと続編とかね。あ、
それですよ。関連作品とかね。
だから僕はワールドウォー Z は全巻読み終わって、読み終わった瞬間に下巻を買ってそのまま下巻読み続けましたからね。
どうします？読み返した後に、このジョニー・デップの新作出ました。DVD ブルーでも続けてポンポン出てきたら。
ブラッド・ピットね。
あ、間違いをしてしまいました。
そうそうそうそう。まあ、まあまあまあ、まあ、確かにそれもあるんですけどね。まあまあ、でもまあ、この辺は言っても、神っていう媒体を経由するのは無駄なことではあるので。
うん、うん。
多分なくす方向で。
まあ昔は紙なかったです。今ペーパーレスって違う方向の動きもありますからね。
そうですね。
うんうん。
うん。だからまあ当然動画なんかもそうなっていくかなと。
まあ今ね、ボンボンコロコロジャンプとかもそうですけど、やっぱ分厚さと紙の量を見た時にはね、うん、どんだけ使ってるかっていうのは結構なもんですからね。
うん。雑誌なんかもね、デジタルの方が楽やなって思う時ありますからね。
ねえ、まああえて言いませんけど、新聞とか別になくてもいいじゃないですか、紙じゃなくても。
そうです。新聞はね、そもそもね、電車で読んでる時に肘を動かすバカがいるから、あれはデジタル化するべきです。
すごい方向から攻撃してきましたね。
ごそごそすんだっていう、最大のですね、
はい、
電車内の不分率。
うんうん
あれを、破るやつがおるので。
まあね、あれは読むときに結構スペースを取るのを分かってるならそこで読まんといてくれって話ですからね。
そうなんですよ。一回僕はそれでね、おっさんにね、
うん、
肘当てんなや、って言ったらですね、
はい、
おっさんがですね、
うん、
狭いねんからしゃあないやろって言うから、
おかしい。
狭いからごそごそすんな言ってんねやろ、こら、言って黙らしましたけど。
う
ん、
まあ、加害者意識がない方が悪いということで。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、この辺がオチですかね。
そうですね。
じゃあ、電車の中で新聞読むなと。
電車の中でごそごそすんなと。
新聞ね、そんな隅々読むなって家で読んだらええと思うんですけどね。
ねえ、もう。
はい。
ねえ、よくわかんないです。
わかりました。
はい。
ああ、よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新。
サバラジを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。